このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
はい、始まりました、喫茶芝居話。
こんにちは、前田ハイネです。
こんにちは、成本可憐です。始まりました、第12回です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。この喫茶芝居話では、私たちが見たり出演した映画や舞台についてお話しし、ラジオを聴きの皆様にも芝居に興味を持っていただき、作品を楽しんでもらうことを目指しています。
はい、
はい。
まあ、前回のラジオの最後にも、はい、パーソナリティが変わりますということで紹介しましたが、
はい、
今回から私、成本可憐と前田ハイネちゃんがパーソナリティを務めさせていただきます。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。ということで、
はい、
ハイネちゃんの自己紹介、
そうですね、
していただきましょうか。
はい、じゃあ自己紹介させていただきます。
はい、
改めまして前田ハイネと申します。
はい、
ハイネの由来なんですけど、
うん、
ドイツの詩人ハインリヒ・ハイネから付けられました。
へえ、
ドイツの詩人から。かっこよくないですか？自分で言うのはあれですけど。
いや、かっこいい。
かっこいいですよね。うん、で、誕生日が2002年9月29日生まれ。
は、9がいっぱい。
9がいっぱいです。
2もいっぱい。
2もいっぱいです。
お、
同じ数ありますよ。あ、嘘です。
2の方が。
2の方が多かったです。カレンさんの一つ下になります。
そうですね、一つ下です。私は2001年なので、
はい、
一つ下ですね。
後輩です。
は、急にプレッシャー。先輩のプレッシャーが。
すいません、
頑張ります。
天秤座の大型でございます。
お、天秤座。へ、
舞台を中心に映像や CM で幅広く活動をしたいと思っております。
思っております。
思っております。
共に頑張りましょう。
頑張りましょう。
はい、趣味とか何かあるんですか？
趣味はですね、長風呂ですね。
長風呂。長風呂って言ってもどのぐらい入るんですか？
どのぐらい入ると思います？
知らん。
は
い、
1時間以上は使ってます。
シャワープラスじゃなくてお風呂だけで？
お風呂だけです。
長いね。
長くて3時間。
長いね。長すぎるね。ふやけるんちゃう？皮膚
めっちゃふやけますよ。
あら、
けど なんていうんですか、体から水分が出ていった感覚が気持ちよすぎて、
うん、はあ、それはサウナとかとは岩盤浴とかまた違う感じなんですか？
岩盤浴はなんていうんですか、じわじわ体の芯から温まっていく感じなんですけど、
うんうん
うん、長風呂とかサウナとかって汗がダって出てくるじゃないですか、
うん、この
毛穴という毛穴から、
はい、
それが気持ちいいんですよ。
あ、なるほど。3時間入ったことないからな。あ、でも気持ちよさそうですね。
はい、じゃあ一度試しに3時間。
時間がある日にやってみましょうか。
やってみてください。
はい、
あとダンスも好きで。
あ、ダンス、確かにハイネちゃんといえばダンスって感じですね。
あ、本当ですか？
はい、キレキレの。ジャンルはどんなダンスですか？
小学校の頃にヒップホップを習ってて、
ほう、
ま、あとはジャズダンスとかバレエとか。
あ、バレエも。
はい、
私もバレエやってました。
はい、
はい、
やってましたね。
へえ、
バレエが一番難しいです。
なんだかんだ、ま、ダンスの基礎と言われてますもんね、バレエが。
そうですね、
難しいです。私も16年やってたんですが。
お、長い。
長い。ずっと難しかったです。何年経っても難しかったです ね
難しい、
うん、はい、ハイネちゃんの自己紹介でした。
ありがとうございます。
ありがとうございました。はい、それでは早速こちらのコーナーから始めましょう。芝居の話をしようのコーナー。
イエーイ。
このコーナーでは先ほどもお話しした通り、私たちが見たり参加した作品についてお話しします。今回はハイネちゃんが見た映画についてお話ししてくれるということで、
はい、私が、
はい、
今回持ってきた作品は、
はいはい、
新海誠監督のアニメ映画、
はい、
秒速5センチメートルについてお話ししたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
これ見たことあります？
ないです。聞いたことあります。
ありますか、
うん、
これ映画にも なったりして。
人間の映画？
人間の映画です。あ、はい、そうですそうです。あと小説にもなってたりするんですけど、はい、この作品2007年に公開された全3話の短編連作なんですけど、これねただの恋愛アニメではありません、
はい、ほう、
ただの恋愛アニメではありません。
大事なことなので2回言いましたのね。
テーマは時間と距離、はい、そして人と人とがすれ違っていく切なさになってるんです、はい、だから見終わった後じんわり心に残るそんな作品なんですね。
へ
ー。ということで、はい、簡単にあらすじを話していこうと思います。
はい、どうぞ。
第1話、桜花賞。桜花賞って桜の花。
あ、桜花賞、
桜花賞、この意味なんですけど、
はい、
桜のように儚い一瞬を切り取った物語。
おお、
桜花賞
いいですね。
いいですよね。
はい、
これは小学校の頃に出会った高木とあかり、うん、この2人が主人公になるんですけど、はい、この2人の話が描かれています、
はい、
中学生になって引っ越しで離れ離れになっちゃうんですよ、
はい、
である日の冬に高木はあかりに会うために雪の中を夜行列車で向かうんです。
へえ、中学生で？
中学生です。
あら、すごい、
すごいですよね、
はい、
でもその列車が雪の影響で遅延していくんですね、うん、
あらら。
でこのなかなかたどり着けないこの時間こそがこの2人の関係の象徴になってくるんです、
う
ん、
あ、はい、
では第2話のあらすじ。
あ、第2話、
第2話、
はいはい、
コスモナウトっていうタイトルなんですけど、
はい、
これロシア語の呼び方で宇宙飛行士、はい、
宇宙飛行士が コスモ
ナウト、
コスモナウト、ロシア語で、
ロシア語で。
へ、
高校生になった高木と、はい、彼に思いを寄せる同級生のカナエの視点が描かれます。
お、新しい登場人物。
そうです。この時また高木はどっかの違うところに引っ越して、
はい、
でそこで出会ったカナエのお話になります、
うんうんうん、はい、
で舞台は鹿児島の種子島。
お、種子島
になるんですけど、
はい、
この第2話の最後の方で背景にロケットがこう発射台からこう登っていく、そう、
はい、
映る背景と、
はい、
宇宙は手が届かないこの遠さの象徴。結局このなんていうんですか、もうもどかしいんですよ、うん、届かないんですよ、
うんうんうん、
思いも、
はい、
でカナエは高木のこと好きなんですね、
うん、はい、
けど高木はまだあかりのことを思ってるんですよ。
わ
ー、だからこの一生届かない、宇宙って見えるけど手が届かないみたいな、うん、高き見えるけど手が届かない、このもどかさ、
もどかしいですね、
みたいなものがあります。
は
あ、そしてこの第3話、
3話、
秒速5センチメートル。
あ、題名の、
題名の、これは大人になった高きとあかりが別々の人生を歩んでいる様子が描かれるんですね、
はい、
でラストシーンに桜の舞う踏切で
2
人すれ違うんですよ、
はい、あら、
けど一瞬こうパッて振り返ろうとするんですけど、はい、電車が通り過ぎた後にはもう相手の姿がない、でここで山崎正義さんのワンモータイムワンモーチャンスが流れて、こう見てる人胸ギャーって掴まれるっていうこんな作品になっております。
ずっと思い続けてるんですね。
そう、高木はずっと思い続けてるんですよ。
でも会えない、
でも会えないし届かない。でここのこの作品のモチーフ、
はい、
お話ししていこうと思うんですけど、
はい、
このタイトルの秒速5センチメートル、
はい、
これ何の速度だと思います？
秒速5センチメートル、
はい、
1秒に5センチですよね。
1秒に5センチですね。
何の、え、アリとか、
あ、
え、どういうこと？
アリの速度、
アリの速度、え、
これ桜の、
あ、桜、
花びらが
全然違う、
落ちる速度
全然違う。あ、そっか、最初桜花賞出てましたね。
そうなんです、
桜、あ、そっか、アリとかじゃないか、
そうなんですよ、ここで桜の付箋も交えてくるんですけど、
なるほど、
その桜の花びらが落ちる速度と同時に人が少しずつ離れていく速度も象徴しているんです。
へえ、
なんかめっちゃロマンチックじゃないですか。
ロマンチック
ね、
わ、
でもゆっくりに、でも確実にこう近かった気持ちが遠ざかっていく、
あ、
そんな話、切ないですね、
切ないですね。
でさらにはこの1話では長い手紙のやり取りをしていくんです、
はい、
引っ越した後、
はい、
お互いに。で第2話では 携帯のメール、
うんうんうん、
で第3話ではやり取りすらなくなってしまう。なんか現代で言えば、はい、手紙の方があんまやり取りしないじゃないですか。
確かに
携帯の方がポチポチってすぐに連絡できるけど、うんう
ん、はい、
けどもう手紙のこの書く時間とか出す、うん、この手間暇みたいなものもだんだんなくなって携帯になって、
はい、確かに
1週間に1回出すか出さないか、高木はメールは打つがあかりん送信しない、
あ
これをずっと繰り返して大人になったらもうやり取りすらなくなってしまう。このコミュニケーションの変化も関係性の薄れを視覚的に表現しているんです、
はい、なるほど。
なんかねえ
寂しい
寂しい、そうこの作品ってずっと寂しいんですよ。
ずっと寂しいね。
だから言ったじゃないですか、ただの恋愛アニメではないです。
あーはーはー、なるほど。
そうです、
付き合って、はい、なんか楽しく過ごしますこれからっていう感じじゃないんですね。
そうなんです、
ずっと思い続けてでも出会えない2人。
そう、
あら
この作品の大事なところは、うん、ハッピーエンドじゃない現実を描いている。
はあ、
全てが全てこううまくいくわけじゃない。
ああなるほど、
すごくリアリティのある作品なんです、
うん
うん、だから絶対見た人の心に残るじわって切ないってなるんですね、
う
ん
う
ん
う
ん、
確かに初恋の人とずっと付き合っていけるとか、
はい、
そういうことでもないですもんね。
そうそうそう、
現実世界でも
そうなんです。
うん、
だって男性が35億いるぜみたいなことを言ったって、
はい、
巡り会えるかって言われたら巡り会えないじゃないですか、なかなか。
確かに、
だからこうやって片方がずっと思い続けてても、うん、言葉に表したって、
うん、
結ばれないんだぜ。
何急に。確かにね、急にびっくりした。なんて反応したらいいかをちょっと頭の中ぐちゃってなった。なんて、そうね、
切ないだろ。
切ないね。
こんな、
はい、
ね、人生のすれ違う、ずっとすれ違うんですけど、
うんうん、
これ私初めて見たのが、
はい、
多分中学高校とかの時やったんですよ、
はい、
でその時はほんまにただただ切ないな、
うん、
あなんか恋愛ってこんなに切ないものなんだな、夢がないなって思ったんです、うんうんうん、けど今はまた見返したら、あなんかリアル、
うん、違う視点になったんですね。
なるんです、
うんうんうん、
だから今20代で見るこの作品、30代になって見るこの作品、またいろんな気持ちでこう見ていけるんで、
はあ、はい、
よかったら見てほしいなって、
はい、そうですね、
思います。
マリモとも見てみようと思います。
はい、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、次回は私が見た作品についてお話しします。それでは次のコーナーに参りましょう。
社会福祉を学ぼう、
イエーイ。
こちらのコーナーでは私とカレンさんが社会福祉について学びます。
はい、今回私が紹介するのは、
はい、
Be My Eyes というアプリですね。
はい、
はい、このアプリ知ってます？聞いたことあります？
もうないです。
うん、私もなかったんですよ。
はい、
このアプリはスマートフォンのビデオ通話機能を使って、
はい、
請願者が視覚障害者の方の目になってサポートできるアプリです。
はい、おー、すごい。
うん、視覚障害者の方が日常で困ったことがあった時に、
はい、
この Be My Eyes のアプリを使って助けを求めると、ボランティアに登録している請願者とつながって困りごとを解決してくれます。
は
い
はい、
うん、
おおすごい今想像しています。
想像してますか。
はい、
視覚障害者の方が何かをしようと思ってやってます。
はい、
何かをやってます、
はい、何かをやってます。
その時に、
はい、
困りごとがありました。
困りました。
この文字が見えないとか
見えない
とかありました、
はい、
その時に Be My Eyes のアプリを開きます。
はい、
そしてボタンを押して、
はい、
誰かに連絡をする。
あ、もうボタンを押すだけで、
はい、あのアプリは登録がいるんですけど、
はい、
名前とかあの国籍とかいるんですけれども、はい、そう押したらつながって、請願者の方とつながって、
はい、
で請願者の方はその視覚障害者の方が映している画面を見て、
はい、
これはこうですよって説明をする。 わかりました。
わかりました。わかりました。今わかりました。
わかりました。
あ、すごい。
はい、すごいですね。はい、このアプリは世界150カ国以上で昼夜問わず利用可能でして。
すごい。
はい。なので視覚障害者の方は24時間365日、はい、ボランティアの方やそのアプリの中に AI ツールもあってその AI ともつながることができます。はい。はい、
じゃあ、はい、誰かとつながらなくてもその AI が助けてくれる。
そういうこともできます、はい、でアプリの利用料金とか通話料とかもかからないので必要な時に必要なだけ会話ができます。
便利ですね。
便利ですね、まあ、便利なんですけれどもプライバシーの問題とかもちょっと心配なことはあるんですけれども。
確かに、
はい、サポートを求める側あの視覚障害者の方はこのビデオ通話の機能を使って、はい、まあ、自分の周囲を映すんですね、まあ、自分の顔は映さなくていいんです、まあ、自分の周囲を、はい、あのカメラ の 外カメラの方を使って映して、はい、でボランティア側っていうのはその映像を見ながらサポートをするので、
はい、
まあ、こちら側も、はい、あの顔を映さなくていい。こちら側の情報はあの相手にはあの出ないですね、
はい、
なので、まあ、プライバシーの問題は、まあ、そういう面では安心なのかなと思いますね。
そうですね。確かに確かに、
はい、でボランティア登録の方も名前と言語を選択するだけ、あ、まあ、メールアドレスも言ったかな、うん、いるので、まあ、登録ができるので簡単にできます。
お、
私やってみようかなと思って、
はい、
アプリ入れたんですよ、
はい、
で登録したんですけれども、はい、まあ、このラジオ収録の1週間前ぐらいから登録をしてるんですけれども、
はい、
なかなか繋がらなくて。
あ、繋がらないものなんですね。
なかなか、そうですね、まあ、依頼がないと私たちも出ることができないので、
はい、
電話かかってこなかったんですけれども、
はい、
まあ、この世界で150カ国以上、まあ、使えるので、
はい、
世界の88万人以上の方が視覚障害者の方が登録されていて、
はい、
でボランティアの方も920万人以上が
すごい
登録されてるんですよ。
すごいですね、
障害者の方、
はい、
すごいもう全世界で使われてるアプリみたいで、
はい、
なので、まあ、私につながらない、まあ、そうですよねっていう感じなんですけど、
そうでしょうね、
倍率はだいぶ高いですけれども、
あ、確かに、
はい、ネットで調べていると他にもボランティア登録をされている方がなんか実際に視覚障害者の方、はい、サポートをされた方がいらっしゃったみたい で、
はい、
でその方もなんか1年半登録して3回ぐらいしかかかってこなかったって言ってたので、はい、まあ、それほど倍率は高い。
そうなんですね、
はい、1週間じゃなかなかね、
絶対ちょっと無理な気がしてる
ですね。私も、まあ、実際今回ね使ってあのサポートして、はい、ラジオでお話してきたらいいなと思ったんですけれども、
はい、
またね今後も続けていってまたまあ、1年後とか2年後とか分からないですけれども、はい、その時にサポートできていたらまたお話してきたらいいなと思いますね。
そうですね、
はい、
今日なんかあれですね、急に連絡久しぶりに来たらびっくりしちゃうか
も確かに、いつも心の準備をして、
そうですね、常に
待っていましょう、
はい、
はい、でまあ私がサポートできなくても、はい、まあ、こういうアプリがあるということとか、あとは世界には、まあ、視覚障害者の方をサポートしたいと思っている方がこんなにもたくさんいるんだよっていうことを、はい、
うん、
まあ、お伝えできたらいいなと思って。
そうですね、
はい、
素敵ですね、
はい、困っていることがあったらいつでも連絡してください、連絡してくださ い。
そうなるとなんか個人的にカレンさんに連絡してあれ
そういうことじゃないか、
メールアドレスはここからみたいな
言いましょうか、ここで今
ダメですダメ
ですね、プライバシーが、
プライバシーが言ってた、プライバシーが
はい、そう思ったんです。
うん、確かに、
はい、でなんかこのアプリ使わなくてもできるんじゃないかなって思ったんですよ、はい、
まあ、ボランティア的なことですか、
はい、まあ、こういうアプリ使う時って近くに人がいない時とかに多分使うのかなと思うんですけど、
はい、
私たちが普段使ってるその連絡が取れるアプリとかあるじゃないですか。
ありますね、
ああいうのでもビデオ通話の機能ってあるし、
ありますね、
うん、これなくても使えるんじゃないかなと思ったんですけど、他にも方法があるんじゃないかなと思ったんですけど、
はい、
まあ、でもその友達登録している方いつもいつも支援できるとは限らないから、
はい、そうですね、
うん、
24時間365日すぐに、うん、はい、もしもしってあのできるわけではないですもんね、
から、まあ、こういうアプリっていうのは、まあ、一つの方法としていいんじゃないかなって、
うん、
まあ、夜中とかでも、まあ、日本人は寝てるかもしれないですけど海外にいる 日本人の方とかでも対応ができるので、
うんうん、そうですね、日本人じゃなくても、うん、その違う方で日本語が
話せる方でもできるし、うんうん、逆に私たちも英語が話したら英語圏の方のサポートもできるし、
はい、
なんかすごい世界広がりますね。
本当ですね、なんかグローバルですね、は
い、グローバルですね、
グローバルですね。
令和、
令和、あ、令和な感じしますね今令和を感じております。ありがとうございます。
ありがとうございます。
いや、なんかカレンさんから、
はい、
令和という言葉が飛び交ったのがすごい嬉しかったです。
嬉しかったです。
すみません、個人的な感想でした。
ありがとうございます。ありがとうございます。合ってるんかな。はい、
はい、
という Be My Eyes というアプリでした。
はい、
はい、ということで第12回放送でした。
はい、
はい、第12回、今月は10月ですね。
10月です。
10月何かありますか？
10月といえば、
はい、
体育の日がありますね。
体育の日、
はい。
ありますね。
小学校の頃は、
はい、
10月に、
はい、
運動会がありました。
私も10月、中学校の時も10月にありましたね。高校の時は6月でしたけど、
私も多分それぐらいでした。なんか入学してすぐに体育祭があって、
うんうんうん、
クラスのお友達とあんまり馴染めてないのに、うん、こう無理こじこう気持ち高めてこう盛り上がっていってたイメージ。
私もそうでした、
うん、
ね、10月体育の日、昔は10月10日やったみたいですね。
ね、うん、初めて知りました。
私たちは土日で次の月曜日が必ず休みっていうイメージでしたけど、
はい、
10月10日が必ず体育の日だったようですね、
うん、なんででしょうね、
なんで変わったんでしょう ね、ゆとり世代とかそういうところからですかね。
あ、なんかそんな話以前したんです、私知人の方とね。
ああ、そうなんですか。
はい、なんか昔は土曜日もずっと
学校があった
、はい、けどそのゆとりの時代を挟んだから、
はい、
じゃあ週に2回は休もうかみたいな。
急にちょこちょこ入ってくる、それ何なんだ。それこれからもあるんですか。
これからもあるかもしれないです。
頑張って対応できるように努力いたします。
はい、急に入りたくなって
急に入りたくなる。あ、わかりました。
え、休もうかみたいな。
はいはいはい、
はい、あったみたいで。
あ、そうなんですね。
そうです。でもそういうのも関係あるんですかね。
かもしれないですね、
はい、
どうなんでしょうね。
体育祭何しました？なんか選べましたよね。
体育祭
選べませんでした？
選べました。で、私は走るのとかめっちゃ苦手やったんで、
はい、
なんか玉入れとか、
はい、
あとは何したっけな、
私棒引きしました。
あ、
棒引きました。
あ、
この自分陣地にどれだけ棒引いたら、
は
い、みたいな。やりませんでした？
タイヤ引きやりました。
タイヤ引き
タイヤ、棒じゃなくてタイヤ。
タイヤでした。
タイヤしましたね。
え、タイヤを取り合うんですか？
取り合う。
どういう、え、あの丸いでっかい、
丸いでっかいタイヤを取り合うのしてましたね。よう、あんなタイヤ集めましたよね。
そうですよね。だってなくないですか？棒の方があるイメージある。
確かに。なんであんなタイヤあったんやろ。タイヤ引きしましたよ。
あの運動場に埋もってるあのタイヤ引っこ抜いたんですかね。
あ、そういう感じ。そういう感じなんかな。
でもう一回埋め直すみたいな。
埋め直して。大変やな。
大変ですよね。
大変ですね。多分違うと思うけど。
あ、違うか。
埋まってるもんはもう埋まってます。
埋まってました、
はい、
ああいうパワー系、私多分小さい頃から身長が高くて、
うん、
力持ちやったんで、めっちゃひいきされましたよ。
お、入れちゃいってみたいな。
いっていって、もう入れ、いけいけいけいけいけ。
やってそう。私もね、背は高かったんですけどね、はい、オロオロしてたんで、
あ、
取られた、あ、取られた、あ、どうしようどうしようみたいになってましたね。
なんか真逆の位置にいますね。
全然向いてない。運動苦手なんで。
え、私も運動苦手なんですよ。
ほんまに？
球技めちゃくちゃ下手なんです。
球技が、私も苦手ですね。
なんか運動測定、違う、
あ、体力、
体力測定
みたいなのありましたね。
ボール投げるじゃないですか。
私もやった。
あれ、
はい、
みんなちゃんとこう 円を描いてボールが飛んでいくのに、
ああ
私だけ、はい、こう斜めに下に落ちていくんですよ。
ストーンって落ちるんですね。あ、わかるわ。
5メートルみたいな。めっちゃ手前で落ちちゃった。
5メートル飛ぶのだけすごい。あと3メートルでしたから。
あ、本当ですか。
ほんまに投げれない。投げ方がわからない。なぜこのボールなんか意識ないのに、このボールにはなぜそんなに飛んでいくのか全然わからなかったです。私みんなすごいなと思ってよービューンと飛んでいって、ね、私はボトって落ちるんで。
わかりますわかります。
なんでそんな飛ぶんやろうっていう思いはありました ね、
ね、はい、すごいどんぐりの背比べみたいな。
はい、はい、10月トークでした。
はい、
はい、次回も聞いていただけましたら嬉しいです。それでは最後に私のおすすめの曲を流して終わりにしたいと思います。
はい、
私のおすすめの曲は天地真理さんの空いっぱいの幸せという曲です。
はい、
はい、知ってます？
知らないです。すごく昭和な匂いがしますね。
そうですね、昭和歌謡を聴くの私好き で、
はい、
でいろんな曲を日々聴いてるんですけど、はい、その時に出会った曲がこの空いっぱいの幸せという曲で、
うん、
なんかこの広い世界で2人が出会った奇跡とか、
はい、
と嬉しさっていうのが歌詞にも曲上にも現れていて、はい、この曲を聴いたら今日も一日大切に生きようとか、今まで出会った人とか、うん、今関わっている人たちも大切にしようと思える、そんな曲です。
素敵ですね。
はい、はいねちゃん、これから頑張ってラジオやっていきましょう。
はい、頑張っていきましょう。
頑張っていきましょう。
はい、
そういう思いも込めて、2人頑張るんだぞこれからって思いも込めてこの曲を選びました。
いや素敵ですね。空いっぱいの幸せ。
空いっぱいの幸せ。
このタイトルがいいですよね。
はい、もう幸せあふれてますよね。
ね、私今日の芝居の話したのなんか切なかったんですけど、空いっぱいの悲しみやったんですけど。
確かに。それも含めてどんな人生あってもね、はい、どんなことがあっても幸せになれるように頑張って生きていこうっていう。
はい、あ、素敵
素敵。
頑張って生きていきます。
生きていきます。
はい、頑張りましょう。
頑張りましょう。
はい、それではまたお耳にかかりましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。